本日は第10手術のところ問27から28をご一緒に読んでまいります。でここも前回の問答問26と同様、使徒信条の我は天地の造り主全能の父なる神を信ず、この告白についての問答となります。で特にここでは摂理ということが言われています。でこのことはすでに問26のところでも言われておりました。それは答えの部分でありますが、このようにあります。天と地とその中にあるすべてのものを無から創造され、それらを永遠の熟慮と摂理とによって今も保ち支配しておられるということです。ですからこの信仰問答におきましては、使徒信条の第一項、天地の造り主を信ずというこの告白は、徹頭徹尾、神様の摂理を信じるという信仰によってそれは貫かれているということであります。前回の説教でも少し強調いたしましたが、ここではもちろん創造信仰が言われているわけですけれども、それは単に世界の創造主としてだけ神様を見ているのではないのであります。何よりその創造主であるお方は御子イエス・キリストによって私たちの神様である、私たちの父である、そして私たちはイエス・キリストによってその神様の子とされているという、そういう関係があるんですね。神様がこの愛の交わりへと、このすべての世界を、そして人間を創造されているということが非常に重要な点なのであります。そしてこのことが今日のこの摂理という教え、教理の根底に流れていることなんですね。摂理という言葉はほとんど私たちの日常生活においては使われたりですね、また聞かれたりすることはない言葉だと思います。これはむしろ教会において用いられる言葉と理解してよいでしょう。ただ教会の中でもこれが正しく受け止められているかといえば、少し心もとないところがあるわけなんですね。これは神様の摂理ですね、そう言いますと何かこの運命論的な、あるいは宿命論的な、そういう印象でこれを受け止めてしまうということがあります。運命、宿命というのは、それがあらかじめ決定されているもので、もう何をどう努力してもそれは変わることがないというですね、そういうもの。だから受け入れるしかない。で、当然そこには諦めが生じます。もうこれが運命なら仕方がないですね。そういうこの押し付けられたものとしての人生、それがこの運命論であり宿命論なんです。で、神様は私たちの人生をそのように無理やり何か決まったレールの上に押し付けておられるのでしょうか。私たちはその決まったレールの上をただ突き進んでいるということなのでしょうか。全自動洗濯機というのがあります。我が家でも使っておりますけれども、あれを少しイメージしていただきますとね、スタートボタンを押せばあとはもう何もしない、もう手放しですね。そこでもう機械が決まった工程を もうどんどん進めていくわけです。やがて最後脱水して、まあ、最近は乾燥まで一気にしてしまうそうでありますけれども、まあ、大変便利なものだと思います。で、私たちの人生もその全自動洗濯機のようにですね、スタートされたらもうそれが決まった工程をどんどん進んでいく、それだけのものなんでしょうか。そういう味気ない、あるいは無機質な人生観、ね、そういうものが、まあ、時として私たちをこう支配してしまうことがあるんですね。どうせこれは運命だと、運命だから仕方がない、そうやって刹那的になってしまうということがあるんですね。神様の摂理を信じるということはそういうことなんでしょうか。そこで、まずですね、問いの28のところ、ここを見ていただきたいんです。問い28のところ、ここを少し私お読みいたします。神の創造と摂理を知ることによって私たちはどのような益を受けますか。私たちが逆境においては忍耐強く、順境においては感謝し、将来については私たちの真実な父なる神を固く信じ、どんな被造物もこの方の愛から私たちを引き離すことはできないと確信できるようになるということです。これは何か諦めているような人生でしょうか。もうここを読んでお分かりの通り、これは当然何かその人生を諦めていたり刹那的になっているような生き方ではないんですね。3つのことが言われています。忍耐、感謝、そして確信です。これだけ前向きな人生が私たちに与えられるんだ。しかもそれは神様の摂理を信じることによって与えられるのだと教えています。神の創造と摂理を知ることによって私たちはどのような益を受けますか。まあ、ここに益を受けるとあります。で、これは決して誤解していただきたくないのは、いわゆる御利益のことではありません。御利益と言いますと、それは自分に都合の良い益のことですね。何か病気が治ってほしいとか、お金がね、儲かってほしいとかですね、そういうことを願うのが御利益でしょう。だけどもここではそういうことではないんです。ですからここで神様は、そう、これを信じたらこれこれこういう御利益があると、そう言ってこれを信じさせているわけではない。この益というのは、これは私たちの実際の生活の中で神様の恵みを深く体験するということです。実際の生活ですから、そこには当然逆境もありますし、また順境の時もあります。決して自分に都合の良いことばかりではない。でもその人生に起こるすべてのこと、逆境においても順境においても、どんな時でもそこで深く恵みを数えることができるというんです。それが私たちの人生を本当に益とするものなんだ。で、ここに決して人生を諦めない、そういう生き方が生まれます。で、それが実は摂理を信じることなんだ、そうこの信仰問答は私たちに教えてるんです。では、まあ、改めてですね、その摂理とは一体何かということなんですが、ここで問い27のところ、ここをご覧いただきたいと思うんです。問い27、 神の摂理についてあなたは何を理解していますか。全能かつ現実の神の力です。それによって神は天と地とすべての被造物をいわばその御手をもって今なお保ち、また支配しておられるので、木の葉も草も雨も日照りも豊作の年も不作の年も、食べ物も飲み物も健康も病も富も貧困もすべてが偶然によることなく、父親らしい御手によって私たちにもたらされるのです。ここで皆さんに、注意していただきたいことは、神は天と地とすべての被造物をいわばその御手をもって今なお保ち、また支配しておられる、あります。神様はですね、この世界をただ創造されただけじゃない、お作りになられただけじゃないんです。これを今もなお保ち、そして支配しておられるというんです。例えば先ほどの例え、全自動洗濯機の例えをしましたけども、ボタンを押したらもう決まった全工程をどんどん進んでいって最後自動的に終わる、ね、それは決まったレールの上を進んでいく運命宿命であります。でもこの世界もまたそのように最初のスイッチは神様は押されたけれども、あとは神様はもう何もなさらないですね。自動的に進んでいくんだと、決まった道を進んでいくんだと、そういうことでしょうか。作ったらもうそれは神様の手を離れてしまうのか。そう言うと、そうではないんだ、そうではない、見てをもって今もなお保ち、また支配しておられる。そこには絶えず神様の御手が働いているんだというんです。そのようにして世界は保たれ、そして支えられ、完成に向かっているんだと、そう言っているんですね。御手をもってというふうにあります。でそこにはですね、絶えず神様の御心というものがあります。私たちが手を動かすときに、そこに私たちの意志が働きます。そのように神様の御手が働くところに神様のご意志が、御心が働くわけです。でそのように私たちの世界、私たち一人一人の人生に神様の御手が働き、これを保ち支配しておられる。もう自動的にあらかじめ決まった道を、工程を進むんじゃないんです。そこにはいつも神様の御心が働くんですね。でこの御心に沿って私たち一人一人の人生が導かれていく、それが摂理なんです。だからこれは運命とか宿命とは全く違うものなんです。その御心に従って私たちの人生が導かれていくんだ、それを信じること。では神様の御心とは一体何でしょうか。それはこのハイデルベルク信仰問答に従って言えば、御言葉、福音において私たちに掲示された神様の救いですね。そう理解してよいでしょう。それはもうさらに言い換えれば、キリストによって与えられた罪の許しと永遠の義と救いであります。私たちが神の子と回復されることですね。神様の御心というのは絶えずそこに向かっているんです。あの創世記の、アダムとエヴァの話、太宰物語にあるように、人間は罪を犯してしまった、そして神様の御心から外れてしまったわけですね。けれども神様はそのお作りになられたものが御心から外れていることをそのまま 放置されたりはなさらないんです。この人間を御心にかなうものとしてもう一度回復させてください。ちゃんとそこまで責任を持ってくださるんです。それは神様が私たちを作られたからです。人間を作られた神様はそのお作りになられたその人間に対してちゃんと最後まで責任を持ってくださる。そして人間を極めてよかったそう言われた祝福された状態へと回復させてくださるんですね。再びご自身との生きた交わりの中へ招いてくださる。それが神様の御心です。で、そのために神様は愛する一人子イエス・キリストをお与えになられました。で、そこには何より神様の深い愛があります。ヨハネの手紙のところにこういう言葉があります。神は一人子を世にお遣わしになりました。その方によって私たちが生きるようになるためです。ここに神の愛が私たちのうちに示されました。ですから神様の御心というのはそれは私たち人間の救いのことであって、またそのために御子を惜しまず与えられたその神様の愛なんですね。で、その御心をもって神様は私たちの人生を保ち、そして支配しておられるって言うんです。で、そう信じるならばどうでしょうか。私たちはですね、この自分の人生のまさに中心に大きな支柱を据えることになると思うんです。決して動かされることのないですね。そういう柱を神様はこの摂理を信じることによって私たちの人生に与えてくださいます。今日のこの問答の言葉問27ですけれども、こういう言葉がありました。木の葉も草も雨も日照りも豊作の年も不作の年も食べ物も飲み物も健康も病も富も貧困も、これ要するにどのような時もっていうことですね。でも私たちの人生というのは良い時ばかりではありません。必ず試練の時があります。この前の問26でも、たとえこの涙の谷間へいかなる災いを下されたとしても、そうありました。そういう嘆きの涙を流すことも私たちはたくさんあるんです。でもそれでも神様の御心は変わらないんだ、そう私たちは信じることができる。どうして信じれるのか。それはキリストを見れば信じることができるんです。キリストは確かに私たちに与えられた、そして命を捧げてくださった。それほどに確かな愛が私たちには注がれている。それは揺るぎない事実であります。ですからどのような時もここにあるような、豊作の年も不作の年も健康も病も富も貧困もどんな時もそれで私たちは一喜一憂するんではないんだ。神様の御心は変わらないんだ。で、この信仰が私たちの生き方を決して諦めない人生、生き方へと変えていくんですね。どんなことがあっても希望を失わない揺るぎない人生へと変えていくんです。そしてそこで再び問28を見ていただきます。で、ここにその摂理を信じることによって与えられる3つの益が教えられています。先ほど申しましたようにこれ3つのこと、忍耐、感謝、 確信ですね。でこれは単なるご利益、自分に都合の良い益ではありません。逆境においては忍耐強く、殉教においては感謝し、将来については私たちの真実な父なる神を固く信じ、どんな被造物もこの方の愛から私たちを引き離すことはできないと確信できるようになる。でこれはですね、ここに逆境とありますように、これはむしろ私たちの試練の時にこそ、この神様のこの3つの益ですね、忍耐、感謝、確信、これはこの試練の時にこそ発揮されるものではないかと思うんです。例えば試練によって私たちの将来の確信が揺らぐということがあります。本当に自分は救われているんだろうか、本当に神様は私を愛しておられるんだろうか、そう考えて悩む。場合によってはもう信仰がそこで揺らいでしまうということもあります。信仰を持てば試練がなくなるとか悩みがなくなるって考えている人案外多いんですね。多いんです。でもそれなら悩みがなくなるために信仰を持つ、そういうそれこそご利益的な信仰になってしまうということがあります。信仰を持てば逆境に陥らないっていうことは決してありません。いやむしろ信仰を持つ人が本当に誰も耐えられないような大きな苦難に直面することがあります。病、愛する者との死別、挫折、失敗ですね。信仰者もあらゆる苦難を経験します。でもですね、摂理を信じるということは、それをただそこで運命だと言って諦めてしまうことではないんですね。なお試練の中でも恵みを数える、揺るがない救いの確信をそれでも持ち続けていくということです。今日のところに忍耐という言葉が出てきました。これはキリスト者の持つ徳目として聖書は常に教えているものであります。特に新約聖書の後半ね、書簡のところではこの忍耐ということが繰り返し教えられております。皆さんの知るところでは、例えばローマの信徒への手紙の第5章ですね、苦難は忍耐を、忍耐は連達を、連達は希望を生む、有名な御言葉があります。苦難が希望につながっていくんです。でその過程には忍耐があるんですね。でこういった言葉っていうのは実は非常に切実な言葉であります。どうしてかというと、この、ローマの信徒への手紙もそうですが、大体パウロ書簡と言われて新約聖書の書簡のところっていうのは教会が非常に激しい迫害ですね、それを経験している、そういうことの中で書かれてきているものであります。みんな信仰を捨ててしまう、耐えられないんですね。で信仰を持つがゆえにそのような苦難を経験するようになるわけです。こんなの信じていられるかと、当然そうなります。でもその先に本当の希望が見えてくるためには、今のこの苦難を耐え忍ばなくてはならない。でこの忍耐という言葉なんですけども、これはヒポモネーということ、これは何かの下にとどまるという意味があります。試練があってもなおそのもとにとどまり続けるということ、逃げないということですね。そういう積極的な姿勢がこの忍耐という言葉にはあります。だからただじっと我慢してるっていうことではないんです。これが運命だと言ってもう諦めてしまうんじゃない、そういう受け身ではなくて、 むしろそこにあえて踏みとどまっていくということ、そういう積極的な姿勢がこの忍耐という言葉にはあるんですね。で、教会ではですね、実はこれを堅忍という言葉を使ったりします。堅忍というのは固く忍ぶと書きます。聖徒の堅忍ということ、聖徒というのはセイント、要するに聖徒の交わりの聖徒ですけども、聖徒の堅忍というふうに言ったりいたします。で、どうして耐え忍ぶことができるか、忍耐することができるかというと、それはその先の希望を見ているからですね。将来については今日の問答にもあります。将来の確信、それは神様の救いの完成成就であります。で、それを考えたならば、ここで逃げてしまうわけにはいかない。せっかく信仰を与えられたのに、今のこの試練でそれを捨てるわけにはいかないんだ。私たちには将来に対する揺るぎない確信がある。キリストによって罪許され、神の国が約束されている。それはこの世のどんな苦しみによっても動かされることはないんだ。神様の御手がしっかりとこの私の人生をつなぎ止めていてくださる、捉えていてくださるんだ。天に向かって。じゃあどうしてそれが分かるのか、これもまたキリストを見れば分かるんです。今日はローマの信徒への手紙の第8章のところ、ここをお読みいたしました。第8章のところですが、後半のところを少し読みますと、8章の38節、私は確信しています、死も命も天使も支配するものも現在のものも未来のものも力あるものも高いところにいるものも低いところにいるものも他のどんな被造物も私たちの主キリストイエスによって示された神の愛から私たちを引き離すことはできないのです。ここはすぐ皆さんもお気づきだと思いますけれども、今日のこの問答の根拠となっている御言葉の一つなんですね。この方の愛から私たちを引き離すことはできない、そう問答にあります。で、それは裏を返せばですね、引き離されたと思わせるような現実があるということなんです。そういう試練に合ってるということです。でもそれでも引き離すことはできない。それはなぜか、引き離されたと感じるその時に私たちはそこにキリストの姿を見るからなんです。キリストもまた引き離されました。あの十字架において私たちと同じ苦しみにキリストがおられるんです。もう引き離されたと思ったところに、なお神様の御手は届いているんです。だからキリストは十字架におかかりになって黄泉にまで下ってくださった。そこにも神様の御手は働く。何がなくなっても最後に神様の御手はそこに残るんです。イエス・キリストを見ればそれがわかります。そのことが私たちを信仰にとどまらせるんですね。忍耐へと強めるんです。で、これは諦めではありません。ただ運命を受け入れているということではないんです。救いに向かっての積極的な生き方、新しい人生がそこにはあります。そのような歩みへと摂理の信仰は私たちを導いています。今朝でしたか、錦ヶ丘教会、もう一つの私が牧会しているところですが、そこのですね、ちょうど教会の入り口、玄関に向かっていく舗装された、道があるんですけども、ふと脇を見ましたらですね、ちょうどそのアスファルト、 コンクリートの隙間から芽が出て、そしてそこにきれいなかわいい花が咲いていました。思わず目がそこに止まったんですけれども、でそれを見ながら思ったんですね。今日の説教、あの花もですね、やっぱり試練ですよね。そんな、コンクリートでですね、覆われたところに、まあ、その隙間に、その種が入ったんでしょうか。でもそこからちゃんと芽を出して、そして花を咲かせて、私たちの人生もそういう試練にある時があります。上を塞がれてですね、本当に窮屈な思いをしながら生きるっていうこともありますけれども、神様の摂理を信じるならば、神様の御心がいつもそこに働いているんだ、そしてイエス・キリストを通して私たちの人生をちゃんと天につなげていてくださる、つなぎ止めていてくださるんだ、そのことを信じるならば、どんな試練があっても私たちはそこから芽を出して花を咲かせることができるのです。そういう人生に神様、私たちを招いてくださいました。そのことを感謝しましょう。お祈りをいたします。愛する天の父よ、本当に信仰の弱い私たちであります。逆境の時はあなたを疑い、殉教の時は感謝を忘れる。私たちの中には何一つ確かなものはありません。ただあなたの変わらない愛だけがそこにはあります。どうかキリストによって示されたこの変わらないあなたの愛にいつもとどまり続けることができますように、主の御名によって祈ります。アーメン。賛美歌の284番。